さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブです。今週のテーマは土佐先駆けプログラムの海外留学、女龍馬ジョンマン世界を渡るという非常に大きなテーマ、お送りしていきます。2012年高知大学に新しい教育プログラムとして設置された土佐先駆けプログラム、その中の一つ国際人材育成コースでは、日本人の学生は3年の時に半年または1年間の留学に行くことがカリキュラムに組み込まれていまして、最初の留学生がこのほど帰国したということなんですね。そんな帰国した4年生のうち高知県出身のお三方に今日はスタジオにお越しいただいて留学体験について語っていただきます。お迎えしているのはいずれも土佐先駆けプログラム国際人材育成コースの4年生、大森恵美さん、岡林和代さん、橋田若菜さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあそれぞれねご紹介していきますけども、まずは大森恵美さん。はい、大森さんは日本人の父親とイギリス人の母親のもとに生まれてる。高知出身なんですよね。
はい、高知県出身です。
あ、生まれも育ちも。
はい、そうです。
あ、じゃあもうずっと高知で学校も通って高知大学。
そうですね。
そうなんですか、はい、でもお母様の地元にもやっぱり行かれるんでしょ。
そうですね、1年に1回ほど家族を訪ねに、う
ん、あ、イギリスに、
はい、
行かれてるんですね、はい、うんうん、そうかそうか。で、高校では英語科に所属していて、やっぱり早くから海外への留学っていうのを夢見て勉学に励んできたということで、今回留学先に選んだのがなんと世界ランク100位以内に入るオーストラリアのクイーンズランド大学ということで、かなりこう上のというかね、
はい、
行きましたね。
はい、すごくレベル高かったです。
あ、やっぱりそうですか。
はい、
ね、そのあたりもね、詳しく話を聞いていきたいんですけども、期間はどれぐらい行ったんですか。
1年間
行き
ました。
あ、じゃあ1年間みっちりと勉強してきたと、はい、いうことなんですね。わかりました。さあ、そしてお二人目が岡林和代さんです。岡林さんはスウェーデンのイエーテボリ大学に留学していたということで、高校時代からやっぱり海外目指していたんですか。
そうですね、高校時代から、
はい、行きたかった。
行きたかったですね。
そうですか。で、岡林さんご自身は特に映画制作などに興味があって、大学時代はその映画の制作や上映などのボランティア活動に従事していたということで、留学先はスウェーデンということなんですけども、これも1年間。
そうですね、私は1年間というかですね、うん、10ヶ月になるんですが。
あ、そうなんですか、はい、ほうほう、10ヶ月。それ何か理由があるんですか、1年間じゃなくて。
2学期間、うん、学期は多分大森さんと変わらないんですが、
はいはい、
若干国によってですね、うん、期間が10ヶ月だったり12ヶ月だったりという感じですね。
はい、そういうことなんですね。じゃあ10ヶ月間スウェーデンで生活をなさってということで、
はい、
この度帰国。ね、この後また詳しくお話聞きますのでよろしくお願いします。
お願いします。
そして橋田若菜さんは中国の安徽大学、
はい、
ね、留学されていたということで、高知県出身で高校時代は吹奏楽に打ち込まれていた。
はい、
どうでしたか。中国では音楽は身を助けてくれました。
あまり助けてくれなかったただカラオケが盛んなので、
はい、
吹奏楽部時代に培った音楽力というか、うん、でみんなに歌はうまいって言われます。
嘘、そうですか。
はい、
あ、それはあれですね、芸は身を助くですね。
そうですね。
よかったじゃないですか。
はい、よかったです。
ね、高知大学に留学に来る中国人留学生とも良好な関係を築いてこられて。
はい。
ね、
はい、
やっぱり積極的にこうコミュニケーションを取るタイプ。
そうですね、うん。あとは学部のせいもあるかもしれないですけど、
はい、
結構留学生と関わる機会がすごい多いので、うん、そこから仲良くなることがすごい多いです。
あ、なるほど、はい、けど言葉通じないでしょ。
通じないです ね、
ね、
気合です。
気合ですか。
気合です。
じゃあ僕でもなんとかなりそうですね。
なり
ます なりますか。
はい、い
けます。じゃあ頑張ってみようかなで、安徽大学へ半年間留学。
半年間、1学期間ですね。
あ、
はい、
そうか、1学期間か、
はい、
うん、なるほど。で、中国語もしっかり身につけて帰ってきたと、
はい、
いうことなんですね。はい、今日はそんなお三方にそれぞれお話を聞いていきますけども、それぞれ皆さんがその留学先を決めた理由、決め手とかですよね。大森さんはオーストラリアのクイーンズランド大学なんですけど、
はい、
そこにしようと思ったのはどうしてですか。
やっぱり高知大の姉妹校の中で留学先を決めなきゃいけなかったのが一つの理由で、
はい、
どうしても英語圏に行きたかったんですね、
うん、
で、英語を喋る国としてはオーストラリアが一番大きかったので、オーストラリアに行こうと決めて、
うん、
で、また まあ、ランキングもすごい高い大学なので、はい、すごいいい経験になるんじゃないかと思ってクイーンズランド大学にしたんです。
そうですか、はい、いや確かにいい経験になりそうですよねこれなんかはね。そうか、岡林さんはスウェーデンのイエーテボリ大学を選んだ理由は。
そうですね、私はですね留学先としてちょっとまあ北欧スウェーデンかなりユニークだなっていうのがまず私の中であったですね、うん、
はい、
でなんかこうアメリカだったりとかイギリスとかって結構留学先としてよく聞く国の中でスウェーデンに1年住んでましたってあんまりいないなと思って、そこが面白いとこかなと思ったのと、今後なんか北欧の国で1年過ごすことって多分この機会逃すとないなと思ったのが、うん、決め手でしたね。
ああ、なるほど、確かにそれ言えるかもしれませんね、
はい、
あの自分で好き勝手に海外旅行先を選ぶときに、まあ、スウェーデンってよっぽど何かのこう動機づけがないと ね、
そうです
ね、ひょっとしたら選ばないかもしれませんね、
はい、
アメリカっていうすごい、ね、観光地がいろいろあるところとかね、そういうところは、ね、簡単にこう選ぶってことはあるかもしれませんけどね、
はい、
なるほど、そういう動機でしたか。あの橋田さんは中国はどうして、はいはい、
1年の時に中国人留学生との交流する機会がたくさんあって、うん、
はい、
その時に思ったのは他の留学生に比べて中国人留学生の日本語力がすごい高いんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、実際に大学に行って初めて勉強し始めた人とかが多いんですけど、うん、本当にネイティブと問題なく交流できるぐらいの日本語力を持ってるので、
はい、
どんな勉強してるんだろうと思ってそれを見たくてっていうのが理由です。
そんなにですか、
はい、
へー、しっかり日本語をじゃあマスターして高知に来てたり。
そうですね、
へー、はい、そうなんですか、さあ、はい、でも確かにそれは知りたいですよね、はい、へー、そうか、いやそれぞれちゃんとしたやっぱり理由がねあるんですね。うん、そうか、で、まあ、先ほどもねちらちらお話出てきてますけども、やっぱりその海外に行くとですね一番最初にして一番大きな障壁かもしれません。あの僕からそう見えるんですけど言語ですよね。言語、まあ、僕はもう英語からすでにすごく怪しいものなんで、あの皆さん言語大丈夫だったかなと思うんですけど、大森さんはだってねバイリンガルの家庭に育っていらっしゃいますから、オーストラリアは英語圏ですからね。
そうですね、そうやって思ってあの余裕で行ってたんです。
余裕で行くよね、それは行く行く行く、
あの行きの飛行機ですぐ心折られたことがあって、あの到着の、あのキャビンアテンダントさんの英語の発音でもうすでにちょっとこれは英語圏なのかなって疑うところがあったぐらい。
そんなに違うんですか。
オーストラリア英語ってすごくやっぱり訛りが強くって、耳が慣れるのに1ヶ月ぐらいかかってしまって、
はい、
ちょっと何回も聞き返したりとか。
1ヶ月もかかるんですか。
そうですね、1ヶ月ぐらい、その単語の意味とかもやっぱり違ったりするところもあるので、勉強するのにかかりましたね。
単語の意味も、まあでもそうか、確かに
ちょっとだけニュアンスが変わったり、
ね、あーそうか、あこの一つの単語が指すものが微妙に違ってる、生地分かるだけになんかね余計にこ う、
そうです、
ね、戸惑いは大きい気がしますね。
大きかったです。
だって分からなければ聞けばいいっていう感じでしょう。
はい、
しかも向こうからしたら大森さんは英語を喋れてますから、
はい、
あのあこの人分かってるんだっていう、ね、認識でしょうね。そうなんです、おそらく。
そうなんです、ね、分かってる前提でお話ししてくれるので、私も理解しないといけなかったので、うん、すごいそこは努力しなきゃいけない部分でした。
まさかの言語で大きな努力をしなきゃ。
はい、
そうでしたか。いやびっくりですね。じゃあ勉強の前から大変でしたね、はい。そうでしたか。あと岡林さんはどうですか。あのスウェーデンって英語なんですか。
そうですね、スウェーデンはスウェーデン語というのが、はい、公用語でして、
うん、
ですね、あの公用語に英語が含まれていない国で、まあ、すごくこうあの英語をきれいに話す国っていうランキングでですね、大体上位にいつもスウェーデンっていうランキングでですね、
はい、
結構ランクインしてるんですけど、うん、でもやっぱり私も英語でだからこう日常生活は困ることは基本的に英語ではないんですけど、う
ん、ですか。
でもやっぱり私の英語力がやっぱりこうまだまだな分ですね、うん、その辺で困ることはやっぱりありました。とあとはやっぱりスウェーデン語っていうのをもっと喋れるともっと現地の人ともこう深く付き合いできたんじゃないかなというのは今帰ってきて思ってます。
あ、はい、そうですか。あのスウェーデン語ってちなみにどうですか、マスターって。
私はちょっと難しくて、授業でいっぱいいっぱいでできませんでしたね。
あ、そうか、はい、いや、でもまあ岡林さん英語はねまだ喋れるからな、日常そのレベルでね
そうですね。
あ、そうかそうか、はい、なるほどね。あと橋田さん、
はい、
中国はやっぱり中国語ですよね、それはね。
中国語です。
どうでしたか。
いや、もう初めは全然で大変でした、うん、あの2人と比べて英語科でもないので、うん、英語がすごいできたわけでもないですし、英語もそこそこ、中国語もそこそこできたので、はい、ただもう喋らん、日本人がいなかったので喋らないと生活ができないので、
うん、
もう喋るしかないかったので。
日本人は橋田さんだけ。
私ともう一人いたんですけど、あと高知大から来てるのはもう一人先輩がいて、でその人がサポートをしてくれたんですけど、うん、前からいる先輩だったので、いつも交流してるのは同じ時期に来た留学生とかと一緒に遊んだりしてたので、
うん、
はい、ほぼ中国語英語を使ってました、うん、日本語は使わない状態です
。そうですか、はい、そらなかなかのストレスですよね、
はい、
へー、そうですか。まあね、言語がおぼつかないとね、その先の勉強っていうところにもなかなかねいけませんもんね。そうか。でやっぱりこう皆さん留学ですから、もちろん勉強しにね行ってるわけですよ。皆さんはそれぞれこうね、どのようなことを学んでこられたのかっていう話にねちょっと移りたいんですけども、大森さんどうですか、クイーンズランド大学では。
そうですね、高知大学で受けれない教科をできるだけ取ろうと思って、うん、珍しい教科を取ってたんですけど、
いいですね、うん、
その中で一つ犯罪学っていう勉強、うん、学問に出会って、
はい、
すごいこれから先の自分の目標を見つけることができて、うん、で犯罪学ってすごく奥が深くて、
はい、
で平和とか世界平和とかにすごく興味を持っている私にとっては、うん、一つもっと勉強していきたい学問だなと思って、で留学した中で一番こう勉強できてよかったなって思えるものだったので。
そうですか、
はい、
これじゃあ将来の進路にもかなり大きな影響。
そうですね、できれば、うん、その地域平和から世界平和につなげるお仕事の一つに英語力も使って携われたらいいなとは考えていますね、
うん、そうですか、
はい、
うん、素晴らしいですね。しかもこの犯罪学、まあ、その他にもいろんな、ね、はい、ものを授業を取ったんでしょうけど、本当にこう膨大なんでしょう、宿題とかね。
そうですね、最初、始まって 2,3 週間でレポートが一つ、
うん、
で中間テストがあって、期末はテストかレポートなので、
はい、
常にこうでっかい宿題が3つあって、うん、その間の授業もプレゼンテーションをしなきゃいけなかったりだとか、
はい、
課題の本を読まなきゃいけなかったりだとかしなきゃいけなかったので、毎日勉強しないと追いつけない、
はい、
膨大な宿題を。
そうですか、
こなしました。
いや、それはね、世界ランク100位以内入るとね、
はい、
やっぱりすごいですね。
はい、もう読む量がまず違ったので、う
ん、はいはい、
もう最初本読むのはあんまり好きじゃなかった、私にとっては苦痛だったんですけど、
はい、
最後の方はもう
もう慣れでしょうね。
慣れてきて。
そこそこ気合でしょうね。
気合、本当にね。気合でした。
気合でもやる気はないじゃないっていうね。はい、はあ、そうでしたか。でもそれは大きな力になったでしょうね。
なりましたね。うん、やればできるんだって自信にもつながったので、
うんうんうんうん、
これから先にもすごい役に立ったんじゃないかと思います。
はい、いやいや、これは大きな財産をね、なんかこう得て帰ってきたなって感じはありますね。
はい、
うん、そうか。さあ、そして岡林さん。スウェーデンのイエテボリ大学、はい、うん、どうですか、どんなことを学んでこられました。
そうですね、私はですね、スウェーデンの国の特徴の一つとして、うん、男女平等の社会っていうのが取り上げられるんですが、
はい、
私授業も男女平等のですね、授業も実際取りましたし、
はい、
また授業だけではなくてですね、結構社会で実際自分の目で見ることですごく本当に女性の在り方だったりとか男性女性が本当に平等に生きている社会っていうのを見ることですごい学んだものはたくさんありました、
う
ん、
あ、そうですか、はい、いやでもね、日本も結構平等かな、まあ、完璧に平等ってことはまずないと思うんですけど、うん、まあまあそれなりに進んでるのかなと思ってたんですけど、どうですか、そんなに違いました。
私も結構そんな感じで普通に行ったんですけど、うん、
はい、
実際やっぱり現地で見てみるものってすごく日本とはやっぱ違ってて、
はい、
なんかこう具体的に言うと 平日のお昼ランチ時にですね、うん、あのベビーカーを引くパパがたくさんいたりとか。
あ、そうですか。
そうなんですとかですね、あとは本当にこう、あ、こんなお仕事女性がやるんだなっていうお仕事ですね、うん、女性がこうたくさんやってたりとか、そうです、バスの運転手だったりとか電車の運転手さんっていうのに女性がたくさんいたりとか、はい、本当にそういうのを見ることですごく本当にこうなんか男女っていうものが平等に、
はい、
なんかこう、ね、権利も平等にあって、うん、すごくいい社会だなというのは勉強になりました。
なるほど。今のお話ですと、その男女ということの違いでその職業を選択する時の差し障りにもならないと、
うん、そうです ね、
ね、はい、そういうこともあるし、他のことでもそうなんでしょうね。じゃあね、
そうなんです、はい、
そうか、そういうものも目の当たりにできたのは大きかったですね。じゃあね、
すごく大きかったですね本当に、うん、でもそういう実際なんか現地で実際身をもって感じたことをなんかもっとこういろんな人に伝えていけたらいいなというのは今思ってます、はい、
そうですか、
はい、
いやこれもでも実際に現地行ってみないとね、
そう
で肌で分からないですね。
はい、本当そうですね。なんか行ってみて本当私も気づくことがたくさんあったので、
ここまで進んでるんだっていう感じだったんですね、
は
い、
うん、
そうか、今話を聞いただけでも、あ、そうかと思いましたね、
はい、
そうですか。さあ、そして橋田さん、
はい、
中国の安徽大学、
はい、
うん、どのようなことを学んでこられたんですか。
授業では語学を主にやってたので、それ以外の日常生活から学ぶことがすごい多かったんですけど、
はい、
本当の意味で、
うん、
に中国だったり世界って大きいな、広いなと思いました、
はい、
まあ、中国って経済発展がすごい急にしてきてるので、
まあ、そうですね、
はい、注目浴びてると思うので、留学生の中でも世界各国からいろんな人がいて、ロシア人だったりチリだったり、 あとはエジプトの方から来てるだとかトルコだとかいろいろいたんですよ、
うん、
でその中で思ったのは、あの、何よりもみんな勉強しに来てるんだなと、
はい
はい、大人になってその留学生とかってみんな30超えてたり、社会人に1回になって留学しに来た人とかも多くて、はい、なのでなんか大人になっても勉強するのってどうしてって言ったら、自分 の、 この自己成長のためだったりとか、自分がどういう役割を担うのかをもっとなんか探していくためって言ってたので、あ、なんか就職だったりとか大学に合格するとか、
うん、
そういうのがゴールではないんだなと思いました。
なるほどね、はい、いや確かに中国というと経済成長著しくてですね、一気にこう世界中の注目をね浴びるようになった、そういうイメージありますけど、留学生をこう見ていっても、他の国よりもひょっとしたらいろんな国から来てるかもしれませんね。確かに中国ってね、そういう人たちとこう交われるってことでもね、
そうですね、
それだけでも学ぶことあったんですね。じゃあね、
はい、中国人の方とももちろん触れ合ったんですけど、すごい必死で勉強してるんで、あ、こんな、はい、勉強し方をしたらやっぱり日本語もすごい上達するなって思いながら、はい、
へえ、そうですか。いや、それはまあ、中国って確かに地図で見ても大きいのは分かってますから、
はい、
でも本当の意味での大きさっていうものの、まあ、一端かもしれませんけど、はい、触れてきたんですね。じゃあね、
そうですね、
はあ、それも行かなきゃ分からないですよ、
はい、
やっぱりね。へえ、そうですか。いや、分かりました。皆さんね、その今回留学で学んだことをですね、まあ、今後どのように生かしたいか、さっきね大森さんはね、今後そういうふうに地域平和、世界平和っていうのをね、目指していきたいという話だったんですけど、岡林さん、橋田さん、岡林さんどうですか。
そうですね、さっきこう話したこともちょっとこうつながるかもしれないんですけど、
はい、
まあ、結構学生とかが内向き志向だとかってこう言われてる時代じゃないですか、うん、
はい、
なのでこう本当に私たちみたいなこう海外に行って実際この現地でなんかこういろんなものを見てきた私たちがなんかこうもっと日本でいろんな人にその経験とかその文化の違いだったりというのをなんか伝えていけたらいいなというのは私は今思ってますね。
あ、
ちょっと漠然としてますけど。
いや、それは大事なことだと思いますよ。あのね、例えば僕がね海外に、まあ、これまでタイにしか行ったことないんですよね、うん、それも卒業旅行で行ったぐらいなんですけど、自分から海外に行きたいってあまり思わないんですよね、うん、なぜかというと、まあ、言語がわからないとか向こうのこと知らないとか、だから知らないとかわからないっていうことが結構二の足を踏ませる大きな要因になってたりするわけですよね。それを 取り去るだけでも、あの留学してきた皆さんの役割っていうのは大きいんじゃないかと思いますよ。
そうですよ ね
今後皆さんのようなね、留学したいという学生をどんどんこう増やしていくとしたらですね、やっぱりそういうことを地道にやっていくってことは大事ですよね。
はい、
いやそれ素晴らしいと思いますよ。さあ星田さんどうでしょう。
はい、私は中国でやっぱり世界って大きいんだ、本当に言語ってただのツールなんだとか、そういうことを学んできたので、なんか自分って本当にちっぽけだなと思って、常にやっぱり向上心を持って自分だけの価値だったり、オンリーワンになれるものを何か探していきたいなと思ってます。
なるほど、まあ、それもね、あれなんですよね、その小さな世界で、まあ、極端な話、自分一人で完結する世界でいるとわからないことだったりするんですよね。大きな世界に飛び出していって、いろんなものにぶつかっていって、あ、自分の形ってこうなんだっていう、こういう時にぶつかった時にこう反応するんだとかね、そういうことを経験していって自分というものの形をこうね作っていくんだとしたら、やっぱりそういう意識を常に持って、でもそういう意識を持ってさえいれば別にどこにいてもね、向上もできますしね。でもそういう意識をちゃんとこう今回の留学でね得てこられたっていうのは、いやすごいですね皆さんね。まだ20歳そこそことは思えないお三方をねお迎えして今日はお話し進めてきましたけども、はい、お時間が来てしまいました。というわけで今週のテーマは土佐先駆けプログラムの海外留学、女龍馬ジョンマン世界を渡ると題してお届けしました。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。